ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。7月1日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S ソーシャル社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は 30% クラブジャパンバイスチェア、デロイトトーマツグループおよび有限責任監査法人トーマツボード議長永山春子さん、 30% クラブジャパンの活動内容やビジョンなどについて伺います。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日はリコー ESG 戦略部 ESG センター事業推進室長、赤堀久美子さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報、ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーは週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は 30% クラブジャパンバイスチェア、デロイトトーマツグループおよび有限責任監査法人トーマツボード議長永山春子さんにリモートでご出演いただきます。永山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、 ESG に積極的に取り組む企業には 30% クラブジャパンに加盟しているところが少なくないわけですが、 30% クラブというのがどんな存在なのか、また 30% クラブジャパンというのはどのような経緯で設立されて、どういったこの取り組みなのかというところですね、最初に伺えればと思います。
はい、30% クラブは企業の持続的成長のために取締役会やマネジメントチームと企業の意思決定機関における健全なジェンダーバランスを実現することを目的とした世界的な、取り組み活動組織です。30% クラブの 30% は意思決定に影響を及ぼすことができる比率でして、まずは、取締役会における女性比率 30% 以上を目指すというコミットメントに由来します。しかし 30% というのはあくまでもマイルストーンで、最終的にはジェンダーパリティである男女比率 50-50 を目指しています。30% クラブは2010年にイギリスで創立され、2019年5月には私が所属しておりますデロイトトーマツグループも設立に関わらせていただきまして、30% クラブジャパンが正式に発足しております。2024年1月の時点で、日本を含む20の国と地域にチャプターと呼ばれる現地の活動組織が存在しておりますけれども、今後 G20 すべての国にこの 30% クラブのチャプターを設立することを目標にしております。 ESG という意味では、30% クラブジャパンは、企業の意思決定機関における健全なジェンダーバランスが、企業のガバナンス強化はもちろん、持続的成長の促進、そして国際的競争力の向上、ひいては持続可能な日本社会の構築に寄与するものと考えておりまして、加盟メンバーの皆さんも、そのビジョンに共鳴してくださって、30% クラブジャパンにて活動いただいているものと考えております。
はい、この30%クラブであったり、30%クラブジャパンにはどのようなメンバーが加盟しているんでしょうか。またこれ、メンバーになるために必要な条件というのは何かあるんでしょうか。
はい、30%クラブジャパンでは、現時点では幅広い業種の企業や、大学等教育機関など、様々な組織から約80名のリーダーにご参加いただいております。トップにコミットいただくことを最重視しておりまして、メンバーシップはジェンダー課題の解決に対してのコミットメントをお持ちの CEO、会長、取締役会議長、学長総長と企業や大学等のトップに限定させていただいております。
これはではトップの方が個人として加盟していくっていう、そういった仕
そう
組み
です
ということ
ね。
です
はい、おっしゃる通
ね。
りで個人として加盟いただいております。
ではこのメンバーになるための必要な条件というのは、その何かしら企業であったり大学のトップであるという、そこが必要条
そう
件
で
だ
す
ということ。
ね。はい。トップであり、かつ、ジェンダー課題の解決に対してコミットメントをお持ちの方というところでございます。
ではですね、30%クラブジャパンの活動内容を具体的にぜひお伺いしたいのと、そして目標、今後どういったことを掲げていらっしゃるのか教えてください。
じゃあ、まず先に目標について、お話しますと、30%クラブジャパンの目標は、2030年をめどに、トピックス100社の取締役会に占める女性割合を30%以上にすることです。で、そのための活動としまして、3つの分科会を設けております。具体的にはトピックス100の、企業のトップを中心メンバーとするトピックス社長会、機関投資家から、構成されるインベスターグループ、それから学長や総長など大学トップから、構成される、大学グループの3つの分科会で、それぞれの領域の活動をしております。と、これらの分科会は、バラバラに活動しているわけではなく、定期的な議論や活動の進捗を分科会以外のステークホルダーも参加する定例の会議等で共有しまして、グローバルの30%クラブとも連携しながら、課題だけではなく、ベストプラクティスを共有することで、各メンバーがそれぞれの所属する組織で取り組みを推進強化したり、発信啓発したりと、様々なアプローチで女性リーダー比率を増やすための取り組みを実施しております。
さて、30%クラブはイギリスで2010年に創設されたというお話、先ほどいただきましたが、日本以外では実際にどのような効果がこれまで出てきているんでしょうか。
なかなかですね、効果を測るのは、今、30%クラブの活動だけではなく、全世界的に女性の活躍推進というのが進められているので、直接30%クラブの効果はこれですという数値はお見せするのは難しいんですけれども、全体としてグローバルでは着実に健全なジェンダーバランスに向けた前進が見られております。デロイトのグローバルがですね、リリースいたしました、ウィメン・イン・ザ・ボードルームの第8版における調査結果で詳しく触れられておりますけれども、取締役会における女性比率がグローバル全体では2018年に16.9%だったところ、5年後の2023年には23.3%となっておりまして、着実に改善が見られております。特に欧州に目を向けますと、すでに30%を超えている国も実は多く存在しているところです。また、こちら、ウィメン・イン・ザ・ボードルームの調査ではないのですが、30%クラブのチャプターがございます。フランスでは、2030年までに1000名以上の規模の企業のシニアマネジメントポジションの40%を女性にと定める法律ができております。 このように政府の取り組みというのは大変重要かつ効果的な施策として、先ほど言及しましたウィメンインザボードルームの調査でも検証が行われております。
なるほど。そんな中でですね、日本は特にこのダイバーシティ&インクルージョンの分野、どうしても諸外国に比べて、特に欧州ですかね、に比べて、遅れているというふうにも言われていますが、どうでしょう、こう昨今のガバナンス改革の効果というのは出てきているんでしょうか。
そうですね。昨今のガバナンス改革の効果は、現れてきているとは、考えております。少し数値で見てまいりたいと思うんですけれども、先ほどご紹介いたしました、Women in the Boardroom の調査で、1000を超える日本の企業についても調査しておりますが、こちらにおいても取締役会における女性比率が、2018年では、5.2%、10% にも満たなかったんですけれども、2023年には 12.8% と、この5年でですね、倍以上、大きな伸びが見られております。ただ、先ほど申し上げました、グローバル全体の2023年の比率は、23.3% というところで、まだまだ大きな差が、ございます。またですね、ちょっと範囲を狭めてトピックス100の構成企業を見てみますと、比率はもう少し高くなってございます。取締役会の女性比率は 30% クラブジャパン立ち上げ当初の2019年はトピックス100では 11% であったところ、2023年には 19.6% ということで、だいぶもう 20% は見えてきているところです。ただですね、今までは、機関投資家の方がですね、対話とか議決権行使を通じて、女性取締役の選任を促している側面も強いのではというふうに私は考えておりますが、今後はですね、機関投資家の動きだけではなくて、政府が出しましたプライム市場上場企業では、2030年までに女性役員の比率 30% を目指すという方針の効果ですとか、あと、有価証券報告書において、人的資本開示が義務付けられたことの効果も、じわじわと出てくるのではないかと期待してございます。はい。で、また、今までガバナンスのお話、差し上げましたけれども、日本のジェンダーギャップ指数は、世界経済フォーラムのレポートでも、昨年よりは、改善しておりますけれども、146カ国中、118位でありまして、ダイバーシティの面では、他国に大きく遅れを取っていることは、事実です。従いまして、世界の、どの国よりも、加速度を上げて、ダイバーシティの向上に取り組んでいかなくては、国際的競争力はどんどん下がっていきますし、そのためには、各組織や業界が垣根を越えて、社会全体の課題として、ダイバーシティの向上に取り組んでいくことが不可欠で、それこそが、30% クラブジャパンのミッションではないかというふうに考えております。
はい。そしてですね、その女性の活躍の場を、増やしていくというところで、企業によるこう環境面の整備であったり、その政府の動きというところも重要ですが、女性側自身の意識の在り方というところもすごく大切なのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね。おっしゃる通り、例えばこう女性が昇格を積極的に望まないといって、女性側の意識のあり方について課題とされている組織も非常に多いのではないかと思っております。で、この点につきましては、個々の女性にアプローチする前に、じゃあなぜ女性が昇格を積極的に望めないのかと、その理由を考える必要があるのではないでしょうか。例えば理由の一つとして、女性は自分に自信を持ちにくい傾向があり、競争を勝ち抜いて、昇進をしたいと思わないのではということが考えられます。この自分に自信を持ちにくい傾向は、生物学的な要因もあるというような研究もありますけれども、後天的な要因も多いのではと考えられております。例えば、アンコンシャスバイアスにより、女性が社会で活躍することのイメージを持ちにくかったり、今の日本の企業の人事制度やその他の仕組みが、男性を前提としており、女性がこの仕組みに合わせることにこう無意識のうちに疲れてしまって、昇格を積極的に望まなくなるということもあるのではないでしょうか。 このようにですね、男性と女性は、まあ、今の日本ではスタート時点で違っているという点もありますので、まあ、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンの中でも、こう、公平性を意味するエクイティの観点から、まあ、個人の違いを考慮した公平な機会の提供をすることで、まあ、女性も自分にはできないではなく、まあ、自分だったらこうできるかもと意識が変わることにつながるのではないかと思います。はい。またですね、はい、もう一つ付け加わせていただきますと、女性はこう、いざ昇格する段になると、女性だからこう、優遇されて昇格するのではないかといった、こう、意識を持たれることもあるのかなと思います。で、この意識をお持ちの方にぜひですね、お伝えしたいのは、こう、なぜダイバーシティが重要視されているかということです。ダイバーシティが重要視されるのは、まあ、女性の人権尊重といった側面もあるかもしれませんが、まあ、ダイバーシティが高い組織ほど、まあ、より優れた業績を、上げているという調査や、研究がございまして、まあ、そこに着目している組織も非常に多いです。つまり特に今の日本の現状では、女性が昇格することにより、組織のダイバーシティがより高まって、結果的に組織全体のパフォーマンスが高まるということにつながるので、女性にはこう優遇されて昇格するということで、こう遠慮するのではなくて、まあ、自分は組織のパフォーマンスを高めるために昇格するということで、ぜひ自信を持ってチャレンジしていただきたいなと思います。
はい。さあ、ということで今日は 30% クラブジャパンの活動内容やビジョンなどについてお話を伺いました。永山さん、今日お時間どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
政治がわかるポッドキャストが配信中です。吉野直哉の日経切り抜きニュース。
ホットなニュースを熱く伝えます。
日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり、経済の視点からも詳しくお伝えします。毎週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
日々進化を続けるスマートフォンの今と未来をお伝えする番組です。スマホジャーナリストの私石川つつむと
松代ゆきがお送りしています。放送は毎週木曜日夜8時20分から、ラジコやポッドキャスト、スポティファイでもお聞きいただけます。
一人暮らしの今は、あの頃の賑やかさが少し恋しい。
一石三鳥ぐらいを狙ってやってるんですけど、やっぱ普段歩いてないからかな。
懐かしい声は、私にエールをくれるんだ。エリアを越えて、ふるさとのラジオを聞こう。ラジコ。
ピックアップ ESG。
さあ、ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日はリコー ESG 戦略部 ESG センター事業推進室長赤堀久美子さんにお越しいただきました。赤堀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、プリンターや複合機などで知られているリコーですが、デジタルサービス会社への変革を目指して IT サービスにも力を注いでいらっしゃるということですね。グループの使命と目指す姿、働くに喜びをは、創業の精神、三愛精神が原点にあるということなんですけれども、リコーウェイについて、そしてリコーのデジタルサービスについて詳しく伺えますでしょうか。まず、リコーウェイというのは何でしょう。
はい、はい。リコーは企業理念をリコーウェイとして掲げています。で、リコーウェイの一つとして大切にしているのが創業の精神である三愛精神というものです。で、これは創業者市村清が掲げたもので、人を愛し、国を愛し、務めを愛すという、まあ、3つの愛を三愛精神というふうに言っています、うん、はい。で、この考え方も今の、言葉で言えば、まあ、人を愛し、国っていうところを地域、社会、地球環境を愛すというところに置き換えて、で、そういったところに貢献する、まあ、務めを誇りを持ってしていこうと、まあ、そういった形で我々にとってはサステナビリティですとか ESG の、まあ、原点というふうにも捉えています。で、このリコーウェイで、使命と目指す姿に今働くに喜びをということを掲げていまして、はい、まあ、これが今我々の目指す姿ということになっています。で、我々創業以来お客様の働くというところに寄り添って、まあ、複合機ですとかプリンターも含めてですね、お客様の業務の効率化、まあ、そういったところに価値を提供してきているんですけれども、まあ、昨今のデジタル化の、流れを踏まえて、こういったところの をさらに力を入れるというところで、デジタルサービスの会社への変革ということも目指していまして、まあ、特に日本ですと中小企業のお客様のデジタル化というところのサービス提供にも力を入れているところになっています。
はい、その先ほど創業の精神、三愛精神がサスティナビリティの原点でもあるというふうにおっしゃられてましたが、リコーは早くから ESG に積極的に取り組んでこられているというところで、1998年ですね、当時の桜井正光社長が環境経営を掲げて、それ以来25年以上継続されていらっしゃるんですね。また ESG と事業成長の同軸化を方針として、 ESG を非財務ではなくて数年後の財務につながる将来財務と位置づけているというところが画期的だなと思うんですが、このあたりのお話伺えますでしょうか。
はい、桜井が掲げたあの環境経営というのはですね、環境保全と利益創出の、まあ、同時実現を目指す考え方で、はい、まあ、98年当時でいうとまだまだ環境への対応っていうのはコストではないかというふうに捉えているところが多かったと思うんですけれども、はい、まあ、あの当社ではそれはあの利益創出を目指す、まあ、同時実現を目指すものなんだというところを打ち出したというところがありました。
はい、
でこの考え方はあの本当に今にあの継続している考え方でして、今もあの ESG の取り組みは事業成長のための取り組みとして位置づけてまして、まあ、我々 ESG と事業成長の同軸化というところを今掲げてあの取り組みを推進しています。でその一つの象徴があのおっしゃっていただいたように、目標設定もですね、その財務非財務の非財務ではなくて、まあ、将来の財務にもつながる目標だということで、経営目標としてもあの取り組んでいるところです。でこの流れはですね、やはりあの ESG に関する法規制ですとかも非常にあの欧米を中心に進んでいますし、まあ、その流れを踏まえてお客様からの要求というのも非常に高まっているので、はい、まあ、取り組んでいかないと、まあ、財務につながらない、まあ、そういった時代にもなってきているというふうに捉えていて、まあ、あのそういったことも含めて将来財務というふうな位置づけにしています。
なるほど。そのリコーが ESG に力を入れている背景として、お客様からの ESG に関する要求があると、まさに今お話しいただきましたが、これ具体的にはどのような要求があるんでしょうか。
はい、まあ、例えばですね、欧州では、まあ、法規制の中で、例えば複合機ですと、まあ、一定の再生材を使ってあの複合機を作らなくてはいけないですとか、まあ、その複合機を届ける時の包装材ですとか、はい、そういったものにも、まあ、リサイクル材を使わなければいけない、まあ、そういった法規制が進んでいることもありまして、具体的にお客様からもそういったものが要求されるということがあの増えています。なのであの商談の時にですね、当然価格とか品質とかあのサービスの要求なんかもあるんですが、同様に環境についてもあの点数化されたり、環境だけではなくて最近ではあの人権ですとか、まあ、社会に対する取り組みのところも点数化されて、まあ、そういったものが全体で評価されて、入札として判断される、まあ、そういったことが増えているかなというふうに思っています。でまた合わせてあのエコバディスですとか、まあ、CDP といった企業のこうしたサステナビリティとか ESG の取り組みを評価するあの機関も増えておりまして、まあ、こういったところの評価スコアのようなものが商談の時に要求されると、そういったことも出てきております。
はい、そしてですね、中期経営戦略についてもお伺いしたいんですが、中期経営戦略で7つのマテリアリティに対して16の ESG 目標を設定されて、実績も公開していらっしゃいます。でこの目標は役員の株式報酬に連動するほか、ユニットごとに落とし込んで実践されているということなんですけれども、このあたりについていかがでしょうか。
はい、マテリアリティはですね、中期あの経営戦略ごとに見直しを行っておりまして、まあ、その度に、まあ、経営理念は変わらないんですが、経営理念ですとかその中継の経営戦略、まあ、それからあの社会動向ですとかステークホルダーの皆様の、まあ、期待要望を踏まえて設定をしています。でこ の, あの中継では7つのマテリアリティと16の ESG 目標を設定しているんですが、まあ、それをよりあの実効性を高めるために各ビジネスユニットごとに目標を落として指標を含めて設定をいただいてます。例えばですね、あの、サーキュラーエコノミーという分野で、資源削減の目標があるんですが、この、あの、前者の目標に対して、各ビジネスユニットごとに、それぞれの商品の、使用する資源をどれだけ減らすか、まあ、そういった目標設定をしているという形で落とし込んでいます。で、さらにその、株式報酬ですね、はい、役員の報酬にも、この16の前者の ESG 目標のうち、何目標が達成できたかというところが連動するような形で設定をしています。
はい、そしてサステナビリティ関連の情報開示、とても充実してらっしゃると思うんですが、 総合報告書だけでなく ESG データブック、TCFD レポート、サーキュラーエコノミーレポートとこの4種類の報告書を発行していらっしゃるというところ非常に興味深いんですが、こういった多種の報告書を発行されている意図というのはどういったところにあるんでしょうか。
これもやはりESG に対するステークホルダーの皆様の要求がどんどん増えているというところが背景にあるかなというふうに思っております、
はい。
で、まあ、例えば統合報告書はリコーグループ全体の財務も含めた報告書を、まあ、投資家の皆様向けに開示するという、はい、位置づけになっておりますけれども、まあ、それだけではなく詳細のデータ、まあ、数値情報が欲しいというアナリストの皆様からのご要望に応えて ESG データブックという数値編を出していることと、あと TCFD ですと、まあ、気候変動のレポートですね、ですとかサーキュラーエコノミーのレポートというのは、まあ、当然そのフレームワークでの開示というのも要求されているんですけれども、リコーグループとしては先ほどお伝えしたように環境の取り組みというのは非常に古くから大切にして取り組んできていることもありまして、ぜひその具体的な取り組みを、ステークホルダーの皆さんにも知っていただきたいと、まあ、そういう意味も込めてこの2冊を出しているというところがあります。で、合わせてやはり最近お客様からも非常にこの情報開示について問い合わせもいただくような機会も増えてまして、まあ、弊社の TCFD レポートを見てどういうふうにレポート作ってるんですかっていうようなことのお問い合わせをいただいたりして、まあ、そういったことでお客様とのコミュニケーションの機会にもなったり、まあ、それによって、関係構築ができたり、まあ、そういった形でも活用できてるかなというふうに思っています。
なるほど。本当にこれが新しいまた次のコミュニケーションにつながっていくきっかけになるんですね。
そうですね。まさにこういった開示をすることで、まあ、評価を受けたり、ステークホルダーの皆様とコミュニケーションすることでより ESG の活動のレベルアップにもつながっているかなというふうに思っています。
なるほど、ありがとうございます。さて、今回はリコーがグループ全体で目指す姿、そして ESG に対する考え方、徹底した ESG 戦略の数々についてお伺いしました。次回は環境目標達成のために開発された製品であったり、社内への ESG 普及の取り組みについてお話を伺っていきたいと思います。赤堀さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済。身の回りではNISAや投資を始める人も増えてきた。環境の変化に合わせ、欲しい情報もきっと変わる。そんなあなたに、日経電子版。株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事や生活に役立つ情報など、読むべき記事をおすすめする機能も新登場。この春から、1日15分で始める、成長週間。日経電子版。はじめの1ヶ月無料。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z エンディングです。さあ、今日の前半は 30% クラブジャパンバイスチェアデロイトトーマツグループおよび有限責任監査法人トーマツボード議長永山春子さんに 30% クラブジャパンの活動内容やビジョンについてお話を伺いました。そして後半ではリコー ESG 戦略部 ESG センター事業推進室長赤堀久美子さんにリコーがグループ全体で目指す姿やESG に対する考え方、徹底した ESG 戦略の数々について伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口里奈がお伝えしました。